おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
先週の、最終日に、お約束したんでありますが、土井理沙先生、これ、開業医の先生であります。この先生が、放射線の危険を解いた後、放射能に負けない体の作り方。それを、ざっくりでございますから、
はい、
興味のある方は、ぜひ、先生のご本を読んでくださいませね。土井先生は、こんな風に書いていらっしゃいます。放射性物質による汚染がなくても今や2人か3人に1人は癌で死ぬ時代ですと、そういう時代なんだと、癌リスクというのはその放射能放射線だけではないんだと、それよりももっと身近にある、例えばストレス、食生活、添加物、農薬、重金属、電磁波、アルコール、運動不足、これらは全部癌リスクであると、
はい、
それにもう一つ放射能のリスクが2011年参加したということですね、
はい、
そしてものすごい乱暴な計算の仕方ですよ、
はい、
放射線のこの汚染による同心円、これざっくりした計算によりますと300キロ圏内で、数十年でがん発生率は10万人だそうです、この放射線の影響で、
うん、
しかしこの計算は果たして、これ本に書いてあったんですが、こういう医学的予測って意味があるんでしょうか、うん、なぜならば300キロ圏内ではもともと 2,3 人に1人が癌発症で死ぬという環境があるわけですよ、
うん、
そこであえて10万人という数字を提示することに医学的意味があるのかという、まあいいでしょう、それ横に置いといて、土井理沙先生の放射能に負けない体の作り方、早速参りましょう、
はい、
理沙先生曰く、紫外線を避ける、
はあ、
次に若い方ご忠告しましょう、先生がおっしゃっております、パソコン携帯なるべく使用しない、
はあ、はい、
なんとか本でピッピッピッピ指なんかやってると大変なことになってるんだ
スマートフォンです、
そうね、分かった、はい、それからタバコはやめる、動機、これは土井先生が詳しく書いてらっしゃいますが、タバコというのはいいですか皆さん、体にホットスポットを作るんですよ、そういう作用がタバコにはあるんです。
はい。
私はタバコ屋の息子です。タバコを食って母は私を大学に行かせてくれました。これは実例であります。1.8 キロの爆心地長崎でも、わかめ、味噌、玄米の食事を続けた人は、原爆症が出なかったという実例を挙げてらっしゃいます。
あ、そういう調査結果がもうちゃんと出てる、ね、
そうです。わかめ、味噌。取ってますか、
あ、取ってます。
じゃあ大丈夫だ。
玄米はでもまあ取ってないな。
なあ、
やっぱり白米が美味しいからな。
何を言ってるんだ、そこをやるんだよ。
玄米割とブームですよね。でも今ね、
そうですね。そして土井先生はここからでありますが、ちょっと私もここから先はあまりこう筆記する力がなくなったんでありますが、アンチエイジング、
はい、
アンチエイジングと放射能に負けない体の作り方は同じだそうです。
ん
ですから放射能に負けたくなければアンチエイジング、
はい、
ね、
アンチエイジングも今流行りですけど、
そうです、それを おやりになれば大体一緒ですから大丈夫です。それが放射能に負けない体を作るんです
って土井先生おっしゃってるんですね。
そうです、はい、そして太陽の光、これ危険ですから土井先生曰く、ですから絶対に避けるようにね。
でもな、紫外線は避けられないし、パソコン携帯も避けられないし、
俺なんか大きいサングラスかけて頭がびっくり、
今怖いですよね、あれ
びっくりしますよね
自転車でなんか走ってくる
とそう鉄仮面が出たんじゃないかと思ったら近所の千田さんだったりなんかさ、これからですかとかなんか言われたりなんか、
千田さん
お世話になってます、いつも女房が、はい、土井理沙先生はとにかく1ミリシーベルトで危険だというところがですね、これと逆の言葉をオックスフォード大学放射線放射能研究に張ってるアリソン教授は、結論では毎月100ミリシーベルト、これが健康基準であると結論で出てます。1ミリと100ミリシーベルト、安全の基準はここまで違います、
はい、
どうするか、どっちを選ぶか、どう考えるか、それは私たちの作業であります、私のご意見にものすごく反発とか覚えてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、とにかく安全基準というものに関して非常に幅があるということは、放射能放射線の場合は事実と して認めた方がいいのではないか。この後にアリソン教授はですね、ものすごくクールにですね、数のみでこの放射能事故あるいは化学事故、人災による化学事故の実例を、これちょっと本当にきつい表現なんですが、数字のみで一覧表にしていらっしゃいますんで、その数字のみの放射線事故あるいは人間が起こした化学事故というのを明日ちょっと見つめてみようと思います。この続きまた明日のマネタの上で。はい。